ピノピノハッピーの始まりました。こちらは日常、仕事、最近の気になる話題について夫婦や一人で話したり、たまにゲストを招いてお話ししたりするチャンネルです。 YouTube、 各種ポッドキャストアプリ、スタンド FM で配信中です。毎回ご好評いただいているゲストを招いての対談企画、今回もやっていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。ドンミシー、本日のゲストはヒーラーのマッチンさんです。よろしくお願いいたします。
どうもマッチンです。よろしくお願いします。
はい、ではまずはじめにマッチンさんの簡単なプロフィールを私の方からご紹介いたします。マッチンさんは1986年東京都生まれ、現在も東京都在住の方でして一児のパパでもあります。高校卒業後19歳の時にプロボクサーとしてデビューをされます。しかし大事な試合の前に手を骨折され、体に対する意識が変化されたことから、ボクサー引退後は国家資格である柔道整復師として2014年にマイヒーリング整骨院を開業されます。肉体に対するさまざまなアプローチを繰り返す中、改善しない症状も多く、2020年からはエネルギーに特化した紅施術へ移行され、今年2021年からは主にオンラインでの施術を行っており、週2回ほどシェアサロンにて対面施術を行っております。でまたですね、今年からオンラインサロンキーラボも開設され、活動の幅をさらに広げていて、今後の活躍間違いないと、そんなマッチンさんでございます。ということで、本日はマッチンズヒストリーを聞きながら、テーマトークとして、ポンコツな生き方という、タイトルだけでも面白すぎる内容でいろいろお話聞かせていただこうと思いますので、マッチンさんよろしくお願いします。
はい、すいません、よろしくお願いします
でちなみにマッチンさんには事前にアンケートを取らさせていただいているので、それに基づいて、順を追ってですね、いろいろお話聞いていこうかなと思うんですけれども、まずはじめに幼少期ですね。
はい、
はい、マッチンさんどんなお子さんだったのかなってことをお聞きしたら、すごく意外だったのが、結構そのアトピーとか、ひどくて結構なんか大変だった幼少期だったようなんですけど、どういう感じだったんですか、小さい頃っていうのは。
そうですね、もうとにかく病弱で、幼稚園とかにも、全身こう包帯ぐるぐる巻きみたいな感じで行くぐらいひどくて、とにかく病院ばっかり行ってましたね。
もうそれはもう物心ついた頃からもそうだったってことですか、アトピーは。
そうですね、気がついたらそうだったって感じですね。はい、
毎日常にどっか痛いかゆいっていう感情がある感じなんですか、その要はアトピーがひどい。
そうですね、そんな感じでしたね。
性格的なキャラっていうのはどんな感じだったんですか、そのマッチンさんのお子さん。
キャラはそんな変わんないんじゃないかな、ずっとふざけてましたね
お友達の中ではどういうタイプだったんですか、こうなんかこうリーダータイプなのか、それとも、
もうなんか完全なポンコツで今と変わんなくて、なんかみんながこう園庭とかでわーって遊びに行ったりするじゃないですか、その時になんか僕だけ靴が履けなくて、みんな普通に靴履いて遊びに行くんですけど、靴ってどうやって履くんだろうみたいな。なんかそんな、はい、
靴の履き方を忘れてしまう時があって面白すぎますね。ご兄弟っているんですか。
妹が一人、6歳下の妹がいます、ね、
じゃあ結構年齢差がある。
そうですね、
兄弟でなんか遊んだりとかそういうことってあります。
よく遊んでましたよ、なんかゲームやったりとか。
なるほどね。でしかもこの時にその小学生時代に、まさにまたそのポンコツエピソードが一つあってそれをちょっと聞かせてもらいたいんですけど、なんか小学校の頃にその尿検査の容器をなくしちゃって、なんかビニール袋に入れて持って行ってきましたみたいなこれをなんか地元の友人に今もいじられてますってアンケートに書かれてあって、これちょっと面白すぎるでしょと思ったんですけどビニール袋に入れて持ってくって、ケースがなくなっちゃったんですかこれ
そう、なんか容器をなくしちゃって、ビニール袋一応何枚か重ねたんですけどなんか多分 ビニール袋3枚重ねぐらいで持ってったと思います。
それはなんか持っていかなければならないっていう、なんかそこはもう何が何でも達成しようみたいな。
そうです、なんか僕ポンコツなんですけど、
うん、
なんかたまに変に真面目になる時があって、
ね、
決め感みたいなので多分持ってたんだと思うんですけど。
面白いですよね。なんかまあ普通だったらもうなんか忘れたからもういいやって思ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、真面目にもなんとかして持っていこうっていうなんかこの真面目さがはってなんか面白いなっていう。これ未だに友人の友達に言われるんですかこれ。何年生ぐらいの時だったんですかこれ。
確か転校した後だったんで、3年生か4年生ぐらいの時に、あ、でした、はい、
いや、あ、転校経験あるんですね。
そうですね、その頃、はい、
結構そういうお友達作るのは得意なタイプでした、あの小さい。
いや、苦手でしたね、やっぱりポンコツなんで、
うんうん、
なんかなんだこいつみたいな感じでいつも思われた。
最初はなんか不思議系みたいに思われちゃう感じですか。
そうで、なんか男子生徒に
うん、
いきなりチューしたりしてて、なんだろう、みんながこううわーってこう引いちゃう感じが好きで、
それをちょっと楽しんでる自分がいるんですね。
そうなんですよね、そういうなんか癖があってるかし
ら。へー、あ、なの、じゃあある意味どっかですごく客観的な自分が小学生ぐらいからあるはあるんですね、なんかどっかで。
あ、そうかもしれないですね、もしかしたら
ね。え、へー、じゃあなんかちょっと自分の人生をちょっとこう俯瞰的に見てる、ちょっと楽しんでる自分が実は小学生ぐらいからあるみたいな。
そうかもしれないです。
へー、面白い。でここからなんかその面白いね、まあ、幼少期でアトピーですごく大変ではあったけれども、なんかそのちょっと自分の人生をある意味俯瞰的にこう面白が楽しんでいる、そんなマッチンが学生時代になると要は中学生ぐらいですかね、引きこもりになっちゃって、はい、ほとんど学校も行かずに家で、まあ、ぼーっとしてたみたいな。
そうですね。
これはなんでいきなり引きこもりになっちゃったんですか。
いや、もうシンプルに学校行きたくなくて、
うんうんうん、
なんか座ってんのが辛かったんですよね。
座ってんのが辛かった。あ、じっとしてるのがもう耐えきれないみたいな。
そうですね。
じゃあ体育とか音楽とか美術とかそういうのは好きみたいな。
あ、もうまさにそのタイプで、
うんうん、
体育だけは行ってましたね。
体育だけは。
なんか6時間目から行ったりしてました、
ね、何してそれ。先生とか全然お松田みたいな来たかみたいな。
最初は怒られてたんですけど、
うん、
なんか途中からもう諦められて大丈夫です。
体育だけその学校に行って他の時間はじゃあ逆に家で何してたんですか。本当に家でぼーっとして
た。本当にぼーっとしてて、
うん、
ポンコツなんで考えるの得意じゃなくて。
なるほど。
怠け者っているじゃないですか動物で、
うんうんうん、
あんな感じです、ね、本当にもう。
でもなんか人ってずっと同じ家にとかいたりすると普通の人だったら結構こうネガティブになっちゃう人って多いと思うんですけど、それはなかった。
それはあんまなかったかもしれないですね。
面白い。ある意味じゃあ 無を楽しんでるんですか。それはまたそれで。
そうですね、何もしないことが一番なんか心地よかったですね、その頃は。
それで3年間ずっとそうだったんですか。
そうですね、ほとんど学校にも行かず、
うん、
ぼーっとしてました。
その時ってなんか友達と遊んだりとかもあんましなかったですか。
いや、友達とは全然遊んでましたよ。友達家に来てくれて、
うん、
なんかみんなでクラスの女子に電話したりして、
うん、
あのモノマネとかしたりして。
何のモノ
マネ。楽しんでました。
じゃあ引きこもりだとはいえ、それはなんかあのよく言うなんか例えばそのいじめとかなんかこう本当に誰とも関わりたくないシャットダウンっていう引きこもりじゃなくて、ただ普通に授業を受けたくないだけで、
そうですね、
友達とは普通に楽しんでたみたいな。
そうですね、友達とはすごい仲良くさせてもらってて。
へー、
まあ、今でも交流があったりします。
なるほど。あ、じゃあ そういう意味では外に普通に出かけてたって感じですか。じゃあ
そうですね、学校以外の時間は、
うん、
夜とかは結構外に遊びに行ったりもしてましたね。
この時になんかスポーツとかそういうなんかハマったこととかあったんですか、その中学生の時。
僕一応陸上部だったんですよ。で、そう、試合の当日だけ行ったら顧問の先生に駅前でめちゃくちゃ怒られて
そりゃそうだ、先生からしたらうんうんうん、
こともありましたね。
出るなって試合
そうですね。で、なんか他の選手に、
うん、
お前出たいのみたいに僕言ったっぽくて、なんか、うん、練習してないくせに出ようとして出たんですけど
出たんだ、すごいえ、陸上部は何やってたんですか、その時。
短距離ですね。
あ、短距離。じゃあ結構足速いんですか。
です、短距離だけ速くて、
うんうんうん、
そう、そういう時だけなんか急にやる気になるっていうタイプでした
面白い。そんな中学生時代から、次またその高校に行くと、ここ、まあ、高校の時にその要は先ほど紹介にもお話ししたんですけれども、まあ、ボクシングに出会うきっかけが多分高校の時だと思うんですけれども、でその時にまたもう一個ポンコツエピソードがあって、高校の時に通っていた学校が遠かったから、まあ、原付バイクを取ろうとしたと。でそれに免許取りに行ったけど4回連続で落ちるっていう。
そうなんですよね、もう本当に
どうやったら4回落ちるんだろうっていう
、まあ、あんなに勉強したことって僕なくて。
あ、そう、え、そうなんですか。なんかそれこそこ国家資格の方が難しそうだと思うんですけど、私
全然そっちの方が簡単に感じるぐらい、交通マナーとかそういうのが本当に苦手で今でも受かる気しないんですけど
じゃあ運転じゃなくて、要は筆記試験がもう4回
で
落ちちゃうですね。
原付の試験って筆記だけなんで
そっかそっかそっかそっかそっか、はい、それ毎回同じとこでミスっちゃうんですか、そのこの4回は。
いや、なんかね、その丸抜なんですけど、
うん、
教えてくれないんですよ、そのどこ間違えたかとか。
あ、じゃあ分からないまま次へまた
そうなんですね
なるほど、面白い。これなんか2回目3回目になってくるとだんだん自分の中でちょっとあれみたいななりました。自由
ちょっと弱気にはなってましたけど当時、
うん、
アルバイトとかするの初めてだったんで、
うん、
一生懸命貯めたお金で試験受けてたんで、
う
ん、
あ、
もう何としてもっていう気持ちがあって、
うんうんうんうん、
それで4回落ちたんで、なんかもう自分はこの先生きていけるのかなみたいな、そんな、
そこまでこう不安になっちゃう
そうです
え、その時バイト何してたんですか、アルバイトは。
最初はね、ガソスタで働いてて、
うんうんうん、
一応定時制高校に行ってたんで。
あ、はいはいはいはい。
で朝バイトして、
うん、
で昼ボクシングジムに行って、
お
で夜学校みたいな感じだったんですけど。
結構ハードスケジュールですね、これ。じゃあこの時、
あ、でも学校はあんま行ってなくて行かなくても結構単位取れちゃうんですよ、定時制高校って。
どういうことですか、それどうやったらか
めちゃくちゃみんな優しくて、その先生とかが許してくれるんで。
すごい、なるほどね。
はい、
そのしかもじゃあその高校の時にボクシングジムにも行ってたっていうふうに話していますけど、これってどういうきっかけでボクシングを知ったというか、やろうと思ったんですか。
そうですね、もともとボクシングには興味があって、
うん、
なんか何度かジムに行ったりはしてたんですけど、
うん、
中学生の頃引きこもってた時に、
うん、
深夜番組でプロレスの番組があって、
うんうん、
なんかね、それ見てたらめちゃくちゃ感動してですね。なんか俺もこんな風に強くなりてみたいなこと思ったんですね。
へえ。 そ感動するってのはその強さに男の男としての強さになんか感動したみたいな。
そうですね、もうただただその強さに憧れて、
うん、
もう純粋に俺もこんな風になりたいみたいな、
うんうんうんうん、
で、まあ、ボクシングからとりあえずやってみようみたいな感じだったんですよね。
へえ、なるほどね。そのボクシングのジムってあれですね、八王子の方のボクシングジム、
はい、で
結構地元から遠くないですか？
あ、その頃は、うん、八王子市の方に
引っ越してる。まあ、じゃあ自分の地元のジムなんかないかなみたいなところで。
そうですね。
でもうすぐ行ったんですか、自分で一人でも？
最初は、中学の時の友達が、先生に、
うん、
お前ボクシング向いてるから行ってこいみたいな感じで、
うん、
地図もらって行ったんですね、
うん、
で僕は付き添いみたいな感じでなんとなく一緒に行ったっていう。
ほうほうほう
だけど、そいつがなんか親に止められて、
うん、
ボクシングは結構脳に後遺症とか残るかもしれない、危ないみたいな、
うん
ね、
うんうんうん、
で、じゃあ俺やるわっつって俺が始め
た
感じだったんですよ。
そんなライトなじゃあ最初はその友達との付き添いで行ったけど、
はい、
その子がダメだからじゃあ俺がみたいな、ちょっとその理由もおかしいですけど
そうですね、そのジムに、入会を決めたのはそれがきっかけでしたね。
面白い。実際ボクシングジム入って、
はい、
なんかこうギャップありました？自分がこう思ってたのとここが違うなとか、ここが面白いとかなんかありました？入る前
ギャップはなかったんですけど、思ったよりも厳しい世界だなっていうのと、あとはあの手にですねバンテージっていうのを巻くんですね。包帯みたいなの、それで拳を守るんですけど、それが何回通っても負けるようにならなくて、あの結局1年ぐらい通ってやっとこうちゃんとバンテージを負けるようになるっていうなんかボクシングじゃないところでつまずいたんですけど
準備段階のところでつまずいたっていう感じだったんですか
それが嫌で結構半年ぐらい行かなくなっちゃったりもしたんですけど。
へえ、
それが負けてからはすごい順調に学んでいけて、はい、
その時ってどのぐらい練習してたんですか、そのボクシングって。当時は
言うても1回につき2時間ぐらいっていうのを、まあ、週に5回ぐらいかな
通ってた。それってボクシングをやっていくと自分のなんかメンタルって変化していきました？
いや、明らかに変わりましたね。その自分の中でプロの格闘家とか、まあ、プロボクサーみたいな人がジムにいたんですけども、かなり特別な存在で、そういう人たちと、いわゆるスパーリングっていうのがあるんですけど、実際に殴り合って、多少防具みたいなのをつけるんですけど、それで戦ってるっていうことが、自分の中では結構すごいことで、
確かにな
んかどんどん自信がついていったというか、臆せずにチャレンジできるようになったっていうのがあると思いますね。
で最初はそれこ その友達の付き添いで行って、まあ、なんか代わりにじゃあ俺入会しとくよみたいな感じでスタートしたじゃないですか。で、はい、ハマっていくじゃないですか。で、はい、プロボクサーを目指そうとしたのはどのタイミングだったんですか？最初からですか？
最初からなりたいと思ってて。
ああそうなんだ、
でも何度も何だろう、そのプロの壁みたいなのにぶちゃなって、諦めかけるんですけど、原付の試験4回連続落ちてるんで頭を使って仕事するの無理だと思ってるんで。
なるほど。
いやもう体を張っていくしかないと思ってるんで。
あ、その当時はね。
もうこれしかないと思って頑張り、はい、
なるほど。でそこ で高校卒業後にプロボクサーでデビュー。
はい、そうです。
なるほど。でここからチャンピオンを目指すってとこなんですけど、このやっぱチャンピオンを目指すってなるとより一層結構厳しい世界に。
そうですね。
なるんじゃないか。この時って何級だったんですか？あの階級は。
スーパーライト級って言って。
あ、スーパーライト級。
63キロぐらいの階級だったんですけど。
ほうほうほう。63キロ。
はい。
結構マチさん背高いですね。170。
76センチなんですけど。
うんうん。
まあでもそんなに 減量がめちゃくちゃきついってほどでもなかったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり食べるの好きなんで、
うん、
一番なんていうんだろう、食欲旺盛な時期に
確かに
そうやって減量とかをしてたんで、
うん、
なんかすごいメンタル的にも自分と向き合うきっかけになったっていうか。
ああ、より一層ね。
そうですね、そういう部分があったと思います。
すごい。これって本当に試合直前の時ってどういうメンタルになってるんですか？もういろいろ制限してる状態じゃないですか、特に計量前か。
めちゃくちゃ雑念だらけでしたね、僕は。もうなんだろう、ぶっ殺してやるって思ってましたね
もう、あ、相手をね、もうボッコボコにしてやるぞみたいな。
そうですね、ちょっと今の使えるか分かんないですけど
もう先立ってる感じなんですか、要は。
そうですね、もう何とかして相手を殴り倒してやろうとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうなんかもう闘争本能しかなかったですね、当時は。
今の自分とその時のその現役のプロボクサーの時って明らかに自分今性格違います？
根本的には変わってないと思うんですけど、
うん、
なんか昔はすごい野心みたいなのがあって、
うんうんうんうん、
何者かになろうとしてるみたいなことが。
ああ、なるほど。あ、いい意味でこうギラギラギラギラしてるじゃないけれども。
そうですね、ギラギラしてました
まあ私も今回マッチンさんのインタビューを、まあ、するにあたってストーカーのようにマッチン情報をインターネットで検索して、当時の、ね、プロボクサー時代の写真とかもあったの見たら、めちゃめちゃギャル男じゃないですかっていうぜひ皆さんは検索してみてください。
めっちゃ恥ずかしい。
ギャル王自体のマッチンさんがそこにいたっていうね。全然こう雰囲気が違ったのですごく驚いたけれども、まあそんな、ね、19歳の時プロボクサーデビューはするんですけれども、まあ、結構怪我とかがやっぱり多かったっていうところで、しかもその大事な試合の時になんか怪我をされたっていうのは結構ターニングポイントに。なってるのかなって思うんですけど、これでどんな風にして怪我しちゃったんですか？これ
スパーリングみたいな練習をしてて、もともと右手を怪我してたんですけど、
はいはい、
なんか試合前でこう結構熱くなってて、
うん、
思いっきり、右のパンチを振り抜いちゃったんですね、
うんうんうん、
その時に骨折しちゃって、
え、
まあ、試合結構絶望的な状況になっちゃったんですけど、
うんうんうん、
なんか自分としてはその試合にもう人生かけてたんで、
うん、
そのままもう強行出場して、
折れたまま。
そうですね、出ましたそのまま。
それだってパンチするたび激痛走りません？
そうですね、痛み止めを打って、
あ、腕、手に。
そうですね、なるべくガチガチに包帯巻いてもらって。
うわー、すごい、すごい。そんな、なるほどね。でもそこから結構自分の中でいろいろ考え方が変化していったっていうふうに書いてあるんですけれども、はい、要はその体についてですね。
はい。
これってどういう、そこからどういう考え方に変わっていったんですか、これって。
そうですね、やっぱりどうやって体をコンディショニングというか、
うんうん
うん、怪我しないようにすればとか、
うんうん、
あとは、まあ、その当時はもうアトピーとかは良くなってたんですけど、やっぱり調子が悪いと出てしまっていて、
あ、アトピーがまたぶり返しちゃうんですか？
そうですね、
うんうんうんうん、
で、あの ステロイドっていう、はいはいはい、あると思うんですけど、
うん、
そういうのをこう塗っていないと健康に生活できないっていう状況だったんですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、親がちょっと病気になったりとかいろんなことがあって、
あ、うんうん、
なんかね、薬に対して、うん、違和感を持ったりとか、
うん、
なんかこういう感じでずっと続けてっていいのかなとか思うようになって、
うんうん、
それでまあ東洋医学とか、
うん、
まあ、解剖学、生理学、体の基本的な部分を学んでいく中で、
はい、
やっぱりもともと人間が持ってるその、うん、治る力っていうのは、
うん、
想像以上にすごいものがあると思う。
お
う
お
う
お
う。いうことに気づいて、で、そこをもっと活かせないかっていう考え方に変わっていったんですよね。
なるほど。そこからあのその開業の方にこう流れていく感じですか？自分でお店を施術しようみたいな資格を取って、
はい、
この資格すごいですよね。だってあの国家資格ですし、あの柔道整復師っていうさっきその解剖学だったり心理学だったり、まあ、いろいろなことを学んでる わけじゃないですか。明らかに原付4回の試験よりか絶対私はこっちの方が難しいと思うんですけど、そこはもうなんか柔軟に吸収してたんですか、知識を。
そうですね、不思議とその体のことに関しては、
うん、
最初から苦手意識とかもなくて、
へえ、
やっぱりなんだろう、純粋に興味があったんだと思うんですけど、
あ、まあ、人間の体とかそういうもの自体になんかちょっと興味があるみたいな感じ。
そうですね、はい、
なるほどね。でそこから2014年にお店を、まあ、ヒーリング整骨院を開業されるということなんですけど、 そこからでもまたいろいろこう紆余曲折があって、まあ、なんか肉体に対するさまざまなアプローチを繰り返す中で改善しない症状も多かったっていうふうにあるんですけど、これってどういうことだったんですか、いわゆる。
そうですね、開業当初はまあ整骨院なんで、
うん、
まあ、怪我っていうものを見るのが基本になっていて、
うんうん、
まあ、捻挫とか、
はいはい、
いわゆるぎっくり腰みたいな、僕らは腰部捻挫を表現するんですけど、
うん、
そういうものだったり、
うんうん、
まあ、筋肉を痛めてしまった肉離れみたいなのだったりとか、
うんうんうん、
そういうのを見ていくんですけど、
うん、
一般的な手当てをしても、
うん、
まあ、包帯巻いて、
うん、
固定したりとか、
うん、
アイシングしたりとか、
うん、
やっていって、
うん、
で治っていくと思って患者さんを見ていくんですけど、
うん、
なんかね、治んない人が多かったんですよ、時間が経っても、
うん、
教科書的にはもう治っていく時期なはずなのに、
うん、
また繰り返しちゃう、同じような怪我をしてしまったりとか、そういう人がすごく多かったんですよね。
なるほどね。じゃあ そこから2020年から要はエネルギーの方、その外的要因で治すというよりかはそのエネルギーを使った、まあ、触れない施術に移行していくってことなんですけど、これどういうきっかけでその施術の方にたどり着くんですか？そうですね、
これに関してはもともとエネルギー的なアプローチっていうのもやってはいたんですけど、
うん、
やっぱりこう見た目的にだいぶ怪しいじゃないですか。
なんかあのアンケートでも魔術師と言われてましたとかで。
なんか治療院の近所の人とかに、
うん、
通りすがりながらなんか言ってくるんですよ、結構みんな、
うんうん、
で意外とこっちは聞こえてて、
うん、
なんか魔術師みたいな人いるよとか言われて。
あの黒いハットのあれですかね。帽子かぶってるから。
あ、時もあったと思うんです。まあやっぱりなかなか今通院してもらってる方々に、
うん、
そういう触れない施術っていうのを受け入れてもらうの難しいなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、このコロナの影響で、うん、
あ、
もう物理的にその通院するっていうことであったりとか、
はいはいはいはい、
いろんなことが難しくなって、
うんうん、
1ヶ月ぐらい1回閉院し、あ、閉めちゃおうかって休んで、
うん、
一旦なんかいろんなことを考え直すきっかけにしようと思って、
うん、
そういう風にしたんですけど、
うんうんうんうん、
その間やっぱり辛いって人もいて、
うん、
じゃあ遠隔ヒーリングでよかったらやりますみたいな感じで。
なるほど、
はい、結構遠隔の件数が一気にバーッと増えたんですね。
へえ。あ、じゃあある意味自分で意図したいわけじゃなくて、まあ、このコロナっていうこのその世界がなったことでそうなってしまったっていう感じなんですね、ある意味。
そうですね、結果としてそういう形になって、僕もともと引きこもりなんで。あ、これ家で仕事できるなって気づいてしまって。
最高じゃんみたいな。なるほどね。で実際この、あ、ちょっとここで聞きたいのが、このマッチンさんがやってるヒーリング、三日月ヒーリングというものだと思うんですけど、これって以前にね、あの私のインタビューのゲストに出てくれたいつみんちゃんとかもこの三日月ヒーリング学ばれて、まあ、あのサービスとして提供もしてるっていうことなんですけど、三日月ヒーリングってどうやって考案したんですか、これって。
三日月ヒーリングは、うん、一応コンセプトとしてはですね、
うん、
迷いを消すっていうことを大事にしていまして、
うんうん、
いろんな人の怪我が治らなかった理由であったりとか、
うん、
今いわゆる鬱とか、
うん、
パニック障害とか、
うん、
自律神経失調症とか、
うんうん、
なんかそういったお悩みをすごく聞くことが増えていて、
あ、なるほど、うんうん、
なんかそういった風潮に関しても、
うん、
やっぱり 心の部分というのがすごく絡んでるなっていう感じで、その原因というのが、
うん、
今この情報化社会で急速にこう脳みそが処理しなければならない情報量っていうのが増えたと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でこういろんな情報の中で迷ってしまうっていうのが根本にあるんじゃないかっていうことで、
うん
まあ、どうやったらその迷いを消せるかっていうことを考えたんですね、
うんうんうん
まあ、三日月ヒーリングっていうのはこうやって手で今音声なんで伝えちゃいと思うんですけど
三日月のこの湾曲というんですかね、曲線をこう書く感じですか。
そうです、手で三日月のような形を作って、
うんうんうんうん、
でこの動きでいろんな体の状態っていうのを診断していくんですね。
なるほど。
でそうするとヒーラーにとっても、
うん、
クライアントにとっても、
うん、
ここが明確に体が変化したりした時に、
うん、
ここは原因だったのかとか、
うん、
ここをヒーリングすればいいのねみたいなこうはっきり言うというか、
へえ、結構じゃあ曖昧じゃなくて結構バシッとここが悪いよっていうのがこうその三日月ヒーリングは分かる。
そうですね、その手の動きで明確な違いが出るので。
その三日月の形をしようと、それはどういうしてそれになったんですか。
それはですね、あの僕前顎が外れたことがあって。
ちょっと待って、顎外れた、どうしたんですか。
あの普通に大あくびをしたんですね。多分ボクシングのダメージで顎がこう
ちょっと弱くなってた。
そうですね。脱臼したのを治す方法で、
うん
まあ、顎関節脱臼の制服法っていうのがあるんですけど、
うんうん、
それがこう弧を描くような形をするっていう
直
しなんですね、
うんうんうん、
でそれで自分で直したんですけど、
うん
なんかそういう弧を描く動きっていうのが、
うん、
顎だけじゃなくて、
うん、
全身のいろんな関節とか筋肉に、
うん、
なんか使えるぞって感じたんですね。
その顎を直した瞬間にこれの可能、なんかその可能性を感じたってことですか。そのこの曲線のへ
え。この動きにすごい適応性というかどこにでもこう使えるみたいな感覚があって、
へ
なので応用していたっていう形です。
あでそれで、あこれにも行く、これも行ける、あ全身行けるじゃんみたいになって、あじゃあこれは本当にちゃんとしたヒーリングとして孤立できるってなってから三日月ヒーリングっていうのが、まあ、正式に考案された。へえ面白い、なるほどね。でここからさらに面白いなと思ったのが、この2021年から要はそのご自身だけじゃなくてこう仲間もたくさん広げているっていうところで、まあ、オンラインサロンもまあ、スタートしたヒーラボ、
はい、
これは今年の何月から。
今年の1月からですね。
ね、これってどういうきっかけでやろうと思ったんですか。
きっかけは前々からオンラインサロンをやってみたいと思ってたんですけど、
うんうんうん、
なんか自分の中でそういう迷いがあって、
うん、
なんかね YouTube 見てる時に、
うん、
金婚の西野さんっていらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あの人が、
うん、
オンラインサロンだけは、
うん、
めちゃくちゃ難しいからやめといた方がいいよって言ってたんですよ。
ほうほうほうほうほう、聞きました私それ、うんうん、
本当ですか、
うんうん、
ビジネスとしてやるにしても、
うん、
何にしても、
うん、
大変すぎるから、
うん、
安易にやらない方がいいみたいなことを言ってて、
うん、
それなんか逆にやってみたいなって思ったんで、どっくらい大変だろ
う。面白い、あ体験してみたいみたいな、その大変さを体験してみたいみたいな。
そうですね、なんか自分がやったらどのくらいできるんだろうみたいなことを思って、
うんうんうんうん、
でツイッターで僕がヒーラボっていうのを解説したら、
うん、
入ってくれる人いますかみたいなツイートをしたんです、うん、そしたらなんか結構反応があって、
で実際あの私のインタビューのゲストにでも出てくれたそのいつみんもそうですし、あのライトボーリアのリサちゃんもあのヒーラボの会員さんということで、結構 どんな人が仲間として集まってるんですか、会員さんは。
そうですね、ヒーリングなんで、
うん、
スピリチュアル系って言っていいのか分かんないんですけど、
うん、
目に見えないものに対しても、
うん、
感受性が豊かな方というか、
あ
まりこうブロックがない方というか、うん、多いと思います。
じゃあ職種とかも結構さまざまな。
そうですね、一応今主婦の方が一番多いのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
これっていうのがなくて結構いろんな職業の人が、
じゃあ女性の方が多かったりするんですか、比率的には。
そうですね、女性の方がやっぱり多いですね。
あやっぱりでも癒しとかヒーリングってなると やっぱ女性の方が人気なのかな。
そうですね、それはありますね。
今後今ヒーラボってまあオンラインで、まあ、どういうことをこうオンラインの そのサロンではやってるんですか。
今僕の方から毎日あの音声の配信をしてるんですけど、
うんうん、
スタイフってアプリでやってるんですけど、はいはいはい、そのヒーラボの会員さんからいただいたご質問に対して、
うんうんうん、
音声で配信をし、まあ、お答えしてるって形にな
ります。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ質疑応答だったり、なんか皆さんのその、まあ、ヒーリングに興味がある人たちが、まあ、多いので、はい、まあ、それに対しての、まあ、疑問とかを、まあ、マッチンさんが答えて、
そうですね、
行ったりみたいな。
あ、なるほど、ね、そういう形での、まあ、情報配信と、
うんうん、
あとは週に1回ぐらい今イベントをやっていて、主に今ズーム会なんですけど、
うんうんうん、
毎回いろんなゲストの方に来てもらって、
うんうん、
いろんな観点からエネルギーだったりとか、
うん、
スピリチュアルな部分だったりとか、
うんうん、
こう共有するというかですね、そういう場を作って。
実際でもそのオンラインサロンだけじゃなくて、まあ、週2回は普通に対面施術っていう形で、今はそのシェアサロンでも同時進行でまあ運用してるみたいな。実際なんかマッチンさんってその治療院やってた当初はなんか鍵をもう30回ほどなくしてるっていう、このまたとてつもないエピソードがあるんですけど、しかもなんか業者さんに呼んでドリルで鍵穴開けるっていう、もうなんか凄まじすぎるエピソードが。
でも本当ポンコツで、
うん、
物ばっかなくしてるんですよね。
あ、なるほど。
だけじゃなくてスマホとかも、
スマホ
財布とかも、はい、そっちなくしてて、だからあんまり外に僕は出歩かない方がいいなと思ってます。
なるほど。そうか、30回はさすがにね、ご家族の奥さんとかもあれじゃないですか？
奥さんに怒られました、なんか。
ねえ。
30回って言ったら、嘘つけって、もっとなくしてるだろうって怒られ
る。なるほどね。でも、マッチンさんがこうツイッター上で私もあのつながらせていただいてるんですけど、マッチンさんがなくしちゃいましたとかなると、みんながある意味そのヒーラボの、ね、会員さんだったりマッチンさんと仲良い人たちがみんななぜか喜ぶっていう、なんかそういうなんていうとか面白い光景がよくツイッター上で、ね、
ポンコツのお裾分けみたいなのわけわかんない
ポンコツいいですね。でもみんなヒーラボの皆さんって仲良しなんですか？
積極的に交流する人もいれば、
うんうん、
ヒーラボの中でやったイベントとかのアーカイブとか残してるんで、
うんうんうん、
だからこう見れればいいやって人もいたりとか、
うんうんうん、あ、なるほどね。まあ、だからどんなスタンスで見るだけの人も全然いいし、積極的にあの参加して関わっていくっていうのもどっちのスタンスでも全然ウェルカムっていう。
そうですね、いろんな人がいるんですけど、
うんうんうんうん、
比較的うちはすごい絡んできてくれる人が多いと思います
だからやっぱマッチンさんとみんな絡みたいっていう。
いや、ありがたいんですけどね、なんかすっごい雑な絡み合いをしてます、ね、
雑な今、まあ、緊急事態宣言じゃないですけれども、いろいろまあ制限されている世の中ですけど、これからそういうのも解除していってもっともっと自由になると思うんですけど、なんかこうマッチンさん的に今後、まあ、ヒーラボもそうですけど、なんかこうやってみたいことってあります？
そうですね、これから今、まあ、僕はヒーラボやってるのが今一番楽しいんで、
うんうん、
なんかやべえやつ連れてきたいんですよね。
やべえやつ
オンラインサロンの中に、
うん、
なんかやべえやつ来たみたいな瞬間がすごい楽しくて、
うん、面白い
こんな人来るんだみたいなのをやっていきたいなと思ってます。
なんかマッチンさんって普通の人との喜び方がちょっと違いますよね。なんかね、こう、
あ、なんかツボが多分ずれてて、
うんうん、
だからなかなか共感し合ったりとかできなかったんですけど、
うんうん、
本当今うちのサロンはなんか変態的な人ばっかり集まってるんで
同じ喜びを共有してる感じですか
そうですね、結構なんか伝わることもあって、
うんうん、
そう、今本当人生で一番楽しいな。
へー、 いいですね。なんか牧祭時代はある意味孤独じゃないですか。すごく自分と向き合って、まあ、対戦相手はいますけれども、結構自分との戦いみたいな感じのスポーツだと思うんですけれども、なんかこう今ってすごくマッチンさんっていろんな人と関わってるじゃないですか。
そうですね。
これってなんか意識してやってるんですか？
多分シンプルに、
うん、
自分にできることを、
うん、
全部やろうと思ってきて、
おお、
できないことは無理してやらないんですけど、
うんうん、
なんかできることといったら、
うん、
人と人とが、
うん、
なんか自分の存在によってつながっていくというか、
お、
直接的に誰かの人生を変えたりとか、
うん、
大きな影響を与えることはできないんだけど、
うん、
人と人とが面白い化学反応を起こしていくような、
うん
う
ん、
そういう場を作るというか。
なるほど。
そういうことがあったの、
はい、マッチンさん的には今ヒーラーですけど、どちらかというとその自分の中では今面白いって感じているのは、その誰かにヒーリングをするっていうことよりも、なんかそういう人と人をつないだりとか、はい、そういう場所を作っていくことが今は、
はい、
面白い。
そうですね。そのヒーリングって一生懸命こう気とかを送らなきゃいけないイメージがあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
僕は割と何でもいいと思ってて、
うんうん、
結果としてヒーリングが起きる瞬間って日常生活の中にも溢れているし、
うん、
いろんな枠を外していきたいなと思っているので、
うんうんうんうん、
その意味ではその人の動きっていうものも、
うん、
ある意味ヒーリングの何だろう一つの形かなと思っているので、
お、
はい、ギリヒーラーとして、
ギリヒーラーいやめちゃめちゃヒーラーだと思う。なんかあっという間にちょっと時間もだんだん近づいてきてるんですけども、私今日初めてマッチンさんとお話しさせていただいてて、その前に YouTube とか音声配信とか聞いててすごく感じたのが、とにかくマッチンさんって声がすごくヒーリングありますよね。なんか声の、
いや本当ですか、ありがとうござい
ます。癒しっぷりがすごいなと思ってて、
いや嬉しいです。
あとなんかその言葉の使い方とか話し方がすごくヒーリング、そういうなんか意識されてます、話し方とかって、言葉の使い方
で。
もう天性のものですよね。なんかすごく癒し効果がもうそれだけであるっていうか、なんか
いやありがとうございます。
なんかヒーリングする前に癒されちゃうみたいな、その話し方と声で。
いやなんかすごい嬉しくて、
うん、
なんかね、こうそう会話をすることもヒーリングの一部だなってこと思うんですね。
はいはいはい、はい、
なのでそうピノさんとは話してることだけで、
うん、
なんかすごい僕も逆に癒されてるし、
うんうんうん、なるほどなるほど、
そうですね。
いやじゃあ本当そうだと思いました。でなんかさらに YouTube で奥さんがマッチンさんと結婚してどうだったかみたいなインタビューの動画があって、それを見たんですよ。でその時に奥さんが結構そのマッチンさんと結婚することでなんかすごく自分が脱力するというこうマッチンさんもすごくいい意味で脱力してて、彼と結婚することによって自分もすごくこう脱力するっていうか、力が抜けるようになりましたみたいなことを言ってて、あなんかそれもすごくわかるというか、なんかマッチンさんはすごくいい意味で緩いというか、なんかそれがある意味そのポンコツにつながってるかもしれないんですけど、今キュッて締めてる人が多い中ですごいネジゆるゆるみたいな感じがすごく私はマッチンさんの魅力なのかなっていうのが、今日また話を聞いてさらになんか確信を得たって感じなんですけど、実際いやいや今回ちょっとインタビューさせていただいていろいろお話聞かせていただいたんですけれども、
はい、
マッチンさんは結構インタビューすることは多いみたいなんですけど、なんかインタビューしてもらうってことはなかなかなっていうことだったんですが、どうでしたかですね、今日今回お話。
いやなんかねずっと感動してました。
ずっとい
やこんなにこの一人の人生を細分化して、
うんうんうん、
いろいろこう聞いてくださったじゃないですか。
はいはい、
いろんな質問があったと思うんですけど、
うんうん、
どれもちゃんとつながっていて、
うん、
一つのストーリーになるようにこう導いてくださったというか、 そういう感じがすごくあって、いや感動しました。ありがとうございました。
いえいえ、まあ、相変わらず俯瞰で見るのがすごいですね、マッチンさんは。
いやいや、マジで、
私もなんか今回マッチンさんとご縁させていただいてね、もう私もさらにマッチンさんのファンにもなったので、もうぜひ皆さんにもですね、マッチンさんのあツイッターとマッチンさんはあと YouTube、
はい、
あとはそのヒーラボも、はい、あの皆さんオンラインサロンやってますので、そちらのですね情報概要欄にあの貼らさせていただきますので、ぜひそちらの方もあの皆さんぜひチェックしていただいてですね、ポンコツの仲間入りを皆さんぜひしていただけたらと思いますのでということで、本日のゲストはヒーラーのマッチンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では本日のみそぴのハッピーのは以上です。またね、バイバイ。
また見てね、バイバイ。